Deixa eu passar. 皆さんこんにちは、 X ラパスポッドキャストです。ズボンです。
日本一スタッツを取る城戸慎太郎です。よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してるわけじゃないんだけどね。
忘れた頃にやってくるエクストラパス申し訳ない。ということは、つまり、関西力アップ登場がないということで。
そうですね。
ない可能性が高いということで。
はい、忙しいというか、いや、まあでも本業の、本業っていうのかな、わかんないけど。
今、佳境っすからね。
ね、エクセレンスの試合がね、結構ね、盛り上がってるので。ね、しかもなんかね、その、トップ争いといいますか、上位争いをしてますんで。
そう。ね、ホーム取れるかどうかっていう。
そうそうそう
そう。そうそうそうそうそう。いずれ行く。
うん。はい。頑張ってほしいなと思ってるけどね。
はい。
まあ、ちょっとね、せっかくなんで撮りましょうかという話になったんですけれども。
はいはいはいはい、はい。
まあ、特にトピックとか話すわけじゃないんですが。まあ、慎太郎さんと僕が。はい。別々ではありますけれども。
はい。はい。
アクアマジックを見に行ってきたよという話ですね。
そうっすね。うん。そうっすね。最高でしたね。
いやさ、全然打ち合わせてなかったからさ、行くのか行かないのかも知らなかったんだけどさ、そうそう、
あ、
突如21日だけ行きますみたいな感じで通知したんで、
そう
行くんだ。しかも大きい木と一緒にと思ってね。
はい、二、うん、人で行きましたよ。どうでした土曜日は。
いやー、なんかね、僕ももともとすいません、あまりちょっと行かないつもりいたんですよね、いろいろとあって。
はいはいはいはい。
でもちょっとひょんなことから、お誘いいただきましてというか、うん、チケットを取っていただきまして。
お、すげえ。
はい。で、まあ、できましたけれどもね。
はいはいはい、うん、いいですね。
なんか思いのほか広い会場だったし、
うん、
お客さんもいっぱいいたしね。
うん。
で、まあ僕が、
うん、
ゲーム1の試合は、はい、まあ島根が勝ったということで、
はいはいはい、
盛り上がりもね、やっぱり盛り上がっていたなっていう感じではありましたんで、うん。
うん、
いやでもね、僕は去年、ちょうど1年前ね、2月に、松江に行ってきてるので、
そうですね。
まあ、なんとなくその様子といいますか、なんかそういう雰囲気みたいなのね、うん、こうなんとなく分かってた感じあったんですけれども、うん、まあでも全然違ったんだけどね、うん。
あ、そうなんですね。
そうね。だから逆に慎太郎さんがどう思ったのかなというのをね、聞きたいなというのを思ってるんですけれども。
はいはいはいはいはい。いやね、こっからね、俺すごいこと言うと思うんですけど、
うん。
ちょっとびっくりすると思うんですけど、
うん、
なんと僕、
うん、
試合1秒も見てないっす。
それ投稿してた、ツイッターに。
してないっす。
だからその、オッキーキーとガンプラを作りました。
はい。
オッキーキーが太鼓の達人をやってます。
はい。
で、なんか客席からなんか撮ってる写真もあったよね。ガンプラをなんか握りしめてみたいな。
そうですよ。アクアマジック見ました。オープニングセレモニー。ああ、見ましたよ。アクアマジック新曲の披露も聞きました。おじさんは楽しみましたよ。
12時40分からのあれですね。
そうそうそうそうそう。オープニングセレモニーも見ましたよ。あのファイヤーがズドーンって上がるやつね。
はい、はい、はいはいはいはい。
見ましたよ。
うん。
大きい木は言うたんです。ガンプラもう一個作るって。今なのと思って。
したら。試合が始まる前に？
はい。試合が始まる前に、うん、12時ぐらいに着いたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、エコプラって言って、うん、
はいはい、
再利用されたガンプラを先着1000名様配ってますみたいなイベントがあって、
はいはい。
で、人数分僕とオキキでもうたんすよ。
うんうんうんうん。
したら、そこに組み立てる場所があったんですね。
はい、はい、はい、はい。
で、ガンプラなんか組んだことないのに、作るって言い出して、作るわけですよ。ね。
ちなみに、おっきい木って何歳だっけ？
今、保育園の年長さんです。
あ、そうか。次の4月で小学生。
はい、小学生ですね。
おおおお。
ガンダムのガの字も知らんのに。
はいはいはい。
作るって言い出すんですよ。したら、うん、作ってる親子、うん、僕らだけですよ。そらそうですよね。これから始まるんですね。周りはね、ざわざわ言うてね、はいはい、シュートレース始まったらしいよ、みたいな。
はい、はい、
ね、
はいはいはい。
続々とこの納豆ヘアのね、
はい、
方もいらしたりとか、
はい
スサノオマジックのグッズに身を包んだ老若男女方々がね、はいはい、続々と自由席、僕ら自由席取ったんですけど、入場してこいですよ、1階、2階、3階へ。そしたら僕らだけガンプラ作ってるんですね。
確かにね。
テーブルで。ね。
うんうん、
で、あまりにも珍しかったのが、公式のカメラマンの人に写真撮っていいですかって言われて。僕ら親子が作ってるところが写真の公式の要は白いディブス着てる人いるじゃないですか。ビブス着てる人。カメラマンの05とか書いてある人。公式のカメラマンの写真に収まり、作ってるところ。一個作り、ヒヤヒヤしながら、オープニングは僕はもう、アクアマジックが歌って踊ってやるって聞いてたんで、それには何とかして間に合いたいと。というわけで、まあなんかせかすわけでもなく、なんか黙々と作ってるもんで、むしろ俺が邪魔みたいな感じだったんで、じっと見てたら、ちょうど、もう神がかったタイミング、12時40分ぐらいに終わったんですよ。で、お父さんは、アクアマジックが見たいなんて言えないわけですよ、僕は。だから、わかります？アクアマジック見たいから行こうやとか言えないわけですよ、だから、僕はね。お姉さんたち見たいから行こうやなんて言えないわけですね。僕なんかは。お父さんの父としての威厳がありますから。
はい、はい。
はい。心の中では、早せな早せなと思いながらも、ちょっと席こっちあるから見てこやとかってゆっくり、ちょっとええで、ゆっくりでええでなんて言いながら。ね。腕折れてますから。腕折れてますから。階段ゆっくりでええでなんて言いながら。
はい、はい、はい。
心の中では、はっって言いながらね。
確かにそうだ。ギブスしてるね。写真見てるもんね。うんうん。
うん。どうでしょ
う？
やばいと思って、ガッって言って、まあ、席、いい感じに二つ空いてたんで座りましたと。
うん、うん。
ね。アクアマジックが、もう、ちょうど、今まさにっていうところで、ハイビームがビャーなってて、
うん、
あええー、ところやなって言って、新曲披露やー言うて、新曲やー言うて、まあもちろん父ですから、もうお首にも出さず無表情に見てたんですけど、僕この中では新曲やー言うて、盛り上がってたわけなんですけども、新曲やー言うてたんですけど、
はいはいはい、
で終わったと。で、その後選手たちのオープニングセレモニーが始まったと。ね。
うんうん、
で、そこでね、息子は言うわけですよ。保育園ですから、サンディはって言うんですね。
ああ、確かに。わからないから、ね。
そうそうそうそう。そう、わかんないから。
バスケ会場にはサンディがいるもんだと。
そうそうそうそう。だから、サンディがいるもんやと思ってるんですね。
うんうんうんうん。
サンディは今日はちょっとお休みだよ、なんて言いながら。したら、何か思ったように、行こうって言い出して、これから試合始まるんですけど、って思って、行こうって言い出して、どこ行くのって言ったら、ガンプラ、もう一個あるやろって言われて。あるけど、作るって言って。始まりますけど？で、ガンプラ作り始めて、また、こう1時間ぐらい。40分から45分ぐらい。
はいはいはいはい。
作るわけじゃないですか。
うんうん、
で、そしたら、セレモニー終わった1時ぐらいに終わ、時過ぎに終わりました、
うんうんうんうん。
で、そっからガンプラ作り出したら、いよいよもう、始まるっすよね。
そうだね。始まる。40分ぐらい、ね、そう1時40分ぐらいから始まるからね。
で、始まると。で、もう1個作り始めました。終わりました。
うん。
したら、太鼓の達人があるんですよ。
そうね、あそこ僕も知らなかったんだけど、上から入ってね。
はい。
で、入ったところの右手側の方に置いてあったよね、太鼓達人、ね。
そうそうそうそう。
うんうん
う
ん、
それがね、誰もいないんだよね。そりゃそうよね、試合始まるもん。
そりゃそうだよ、だって。
そりゃそうだよね。
そりゃそうだよ。うん、うん。
ね。
うん、うん、
そりゃそうだよ。でも子供たちが、まあ、まばらに、ちょっと、
う
ん、
まあ、そうかそうか。うん、
そうそうそうそう、試合とか、よくわからりません、みたいな子供たち。が、ちょっと、まばらにおるぐらいな感じで、やると。始まりますけどって思いながら、やると。もうでもも
う
始まってるんですけどね。で、太鼓たち一曲やりましたと。よし、じゃあもう太鼓たちもやったし、と思ったら、やっぱバンナムさん。もうバンナムさんはね、子供たちをね、絡め取る仕掛けをね、随所にね、随所に置いてある、ガチャガチャをやると。山のようにガチャガチャあるんですね、あそこ。
はいはいはい、それでもあれでしょ、島根のガチャガチャでしょ、
島根のガチャガチャもそうだし、アイドルマスターのガチャガチャとか、バンダイ系の、ね、そう、バンナムのガチャガチャがあるんですよ。
そうか、バスケ関係ないガチャガチャも置いてあるんだ。
めちゃめちゃあるんですよ。それをガチャガチャやると。で、彼はめちゃめちゃ吟味するタイプなんで、熟考に熟考を重ねるタイプなんで、それでまあガチャガチャやりましたと。したら、よし、試合やと思ったら、クレーンゲームやると。バンナムさんは話さんねー子供をね
クレーンゲームもあったの？
あるんです、クレーンゲーム。
全然違う。
格安の値段。そう。格安の値段で。
あ、そうな
んだ。ワンプレイ100円とかで。はい、
うんうんうん。
すごい取りやすい設定にしてあって。
あ、全然知らなかった。それは、太鼓の達人は置いてあるなーぐらいな感じで見たんだけど。
はい。 もう、あるんですよ、それが。だから、クレーンゲームやるじゃないですか。また彼吟味するタイプだからさ。うん、また、山ほどあるから、吟味して選んで。
はいはいはい。
で、クレーンゲーム取ったら、
うん。
一回やったの忘れたんっていうぐらい、あ、そうだみたいな顔して、太鼓の達人やるって言い出すんですね。
うん、え、太鼓の達人はお金かかるんでしょ？
かかんないっす。
え？
かかんないっす。
フリーなの？フリー太鼓の達人なの？
はい、フリー太鼓の達人。いやー、バンナムさんあかん、バンナムさんと思いながら。だから、人いないから、本来では結構な行列が、子供たちの行列ができる想定で、この列がこう、列の柵みたいなのがあるんだけど、
はいはいはい。
試合が始まってるから、誰も行ってないから、もう、エンドレスで太鼓の達人ができるわけですよ。
やりたい放題だ。
やりたい放題なわけですよ。いや、本来はあかんのかもしれんけど、誰もいないから。
そりゃそうだよね。いないんだったら別にやってもいいよね。
そう。で、さんざっぱら太鼓の達人で、仮面ライダーガッチャードを叩き鳴らして、もうね。
うんうん、左で折れてんのにね。
そう、シングルハンドプレイでね、トンカントンカンやって、シングルハンドプレイでやって。
笑っちゃいけないけどな。
そう、うん、そう、なんかようわからんけど、でっかいドのどこだか俺が左手でドンってやって。で、あれでしょ、でっかいド、両方でやるやつね。うん、時だけ俺だけドンってやって。で、さんざっぱら遊んだ後にお腹空いたって言うたすんね。
おー、なるほど。
そしたらね、バンナムさんさすがよね、キッチンカーがめちゃめちゃあるんだなぁ、キッチンカーがね。
それはあそこの下のとこだよね。
そう、下のところにね、島根のね、特産のキッチンカーもあるし。
あ、なんかいろいろあったね。俺ちょっと、何も買わなかったんだけど。
うん、そうでしょ？そこにね、うん、アイドルマスターの写真撮る場所とかあるわけですよ。
あ、女の子たちの。
そう、パネルだけじゃなくてね、こうなんか映像で動くみたいなのもあったりするんですよ。
あれすごい
よ
ね、
うん。すごいんすよ。
うん、
話さないね、バンナムさんは子供たちを。ご飯を食べ、デザートを食べ、ジュースを飲み、
はいはいはい、
アイドルマスターと写真を撮り、
はいはい、
鉄拳のでっかいパンダと、
はい、
なんか5回ぐらい写真撮って、
はいはいはいはい、
したらもう前半は終わりますよ。うん、もう前半終わりました。ね。
うん、まあ確かにそうだね。一回太鼓の達人やったらやっぱ何分文化は使うけどね。
それ
エンドレスでやってた日にはもう
やってたらそれ
はあっという間なくなっちゃうね。うん。
でご飯食べてこう買いましたぐらいの頃に人がダーって来るから、あ、ハーフタイムやってのがなんとなくわかり。
うんうんうん、
ハーフタイムショーいろいろやんねやろなっていうのも思いながらも、ナンカレーと、
うん、
ナンカレーと何食べたかな、ナンカレーと唐揚げみたいなもんと、
はいはいはいはい、
ハンバーガーみたいなもんみんなでなんかこう食べたい言うてるから食べて、
うんうんうん、
で島根県の特産品のキッチンカー食べ、で、うん、島根県特産キッチンカーをやったらガチャガチャができるよっていうのを聞いて、もう話さないねで、一回ガチャガチャできるよ、ガチャガチャどこっちってガチャガチャのところ行き、
うん、
ね、島根県おみくじと、島根県特産品、うん、なんだっけ、猫ちゃんのキャラクター、なんだっけ。
あ、島根っ子。
島根っ子、缶バッジ、もらい。
うん、うん、うん、うん。
もう、3クォーターも終わりですよ。3クォーターも終わり。
え、じゃ、全く入る気ない。入ろうよって言っても行かないの？
もう、無理ですね。全然入らないし、そう、
サンディいないかな。
そう、サンディはいないっていうことに気づき、そんで太鼓の達人はある、クレーンゲームはある、ガチャガチャはある、ガンダムは作れる言ったら、もうそんなもんね、もう脇目も振らずまた太鼓の達人に行きましてですね、シングルハンドプレイをかましまして、それなりのうまさになっていき、簡単が普通になり、
上達して
簡単の難易度が普通になり、
はいはい、
もうね、それで気がついたらもう、3時ですよ。
お
ー、はい、うん、もうおやつ食べる、もうおやつね、そうね、3時だもんね言
う
て、
うんうん、
おやつ食べて、うんうん、気がついたら人がゾロゾロって出始めね、うん、いやーすごい、バンナムさんはすごい
じゃあもうね、結局、
はい、
アクアマジックもその最初のとこだけで、
はい、
3クォーターと4クォーターの間のあれとかはもう見ずっていう感じだったんですね。
ああ、もう、着席して終わりで、
うんうんうん、
で、すぐ行って。
うんうんうん。
ただ子供は遊べたね。3時間以上遊んだね。 バスケットの会場で3時間も遊べますか？
まあ子供からするとさ、ね、バスケ見てるよりかはよっぽどそっちの方が楽しかったよねってなるよね。
おお、まあ、ならよかった。釣り組ももろてね、おやつもちゃおど釣りの、
そう。釣り組を最初にくれて、配ってたからね。
そうそうそう、うんうん、釣り組も食べて、もう、だから、うん、満喫太郎ですよ、彼は。もう、それで帰りました。はい。
あれだね、なんか、それこそ、はい、そういうの聞くとなんか、あの、保育システムがあったらいいなと思うよね。
はい、はい、はいはい。
B リーグの。
あ、本当にね。うん、うん。アルバルクにちょっとあったようなね。
ああね、どっかのチームやってたかもしんないけどね。
そうそうそうそうそう。
そっか。
ああ、
確かに。
そう。だから、いや、でもね、それで逆に思ったね。うん、僕は。これ、松江に行かな、と思って。
ああ。
逆にね。もうだって東京開催、多分ない、今季はね。多分ない。今季はないね。から、
うん、
もう一回見るためには僕、松江に行かなきゃいけないんですよ。タコついたわ
いや、でも。
いや、でも全然僕行きたいっすよ ね、本当に、うん。本当に行きたいから、うん、それ真面目に。うん。あ、もう決めました。行く、行くことに決めました。うん、おっきっきのおかげで踏ん切りがつきました。
え、おっきっきを連れて行くの、
うん、連れて行くと思うんすけど、
うん、
今度はもう父親の、親の顔をすんのやめようかなと思って。いっちアクアマジックファンの。
どんなに言われても。
うん、アクアマジックファンの顔していこうかなっていう。
うんうんうん。うん、
だからもう、そこは ね、うん。はい。次こそは、しっかり見ようと思ってます。
そっか。
はい。
じゃあ、ちょっと、あれですね。おっきいの満足度は100点だったかもしれないですけども。
はい。
まあ、慎太郎さんとしては、ちょっと、はい、不完全燃焼ではあったという感じでしたね。うん。
まあ、メイン1秒も見てないですからね。毎週毎週ね、ワンポゼッション解説する男がですよ、バスケット会場に行って、ボールの音を一切聞かずに変えるっていうのはなかなかレアな状況でございますから、ね、ちょっとね、いや、楽しかったっすよ。いや、子供の生まれて初めてのガンプラがまさか試合会場だと思いませんでね。
まあでも血は争えないなと思って聞いてて、言ってたよ、今。それはまあ、慎太郎さんの子だからガンプラ好きかって思ったけどね。
おい、いや、本当に知らないんですよ。ガンダムのこと何も知らないし、教えてないし、子供に理解できるストーリーでもないから。
確かにね。うん。
はい。まだ早いかなと思ってたんですけど、うん、なんか本能に訴えかけられるものがあったんでしょうね、多分ね。
そうね。
うん。
あ、そうそう。オプアリがね、はい、もうそういうなんか、まあ狭いんだけどめちゃくちゃ、本当になんか、6畳もないかな、ぐらいのなんか、
うん、
すごい狭い、子供用のキッズスペースみたいなのが
あって。はいはいはいはい。
いや、だからそこにいるともちろん試合が見れないから、
はい。
モニターがついてて。
ああ。
そう。中継映像が流れてるから。
はいはいはいはい、はい。
まあ、最悪子供が、はい。そっから離れなく、まあ、実際俺もあったんだけど一回。
うん。
離れなくなっても、まあ、そこで試合展開は見れるというか確認できるぐらいな感じになってる。
いや、全然ね、
うん。
いいと思うっすよ。全然、それでもね。親としては別に、うん、ね、うん、子供がそこで遊びたいな。別、そこで遊んだらええやんって思ってて。
うんうんうん、
僕全然だから、見れへんかっても全然不安じゃなかったし、不安、なんか、あれじゃ、不満もなかったし、
うんうんうん、
もうずっと太鼓の達人の音楽が流れてた。
じゃあ、それはちょっと意外というか、びっくりというか、
はい。
あれだったんで。
いや、でもすごい楽しめました。うん
はい、うん。いや、よかったよかった。
もっとああいうの、ね、そう、増えたらいいな。だから、バンナムさんもっとああいうのさ、増えたら多分、子供たち多分、めっちゃ楽しめるなと思って、うん。あれだけでも十分楽しめるなって思ってるんで。
うん。
うんうん、とても楽しい観戦期でしたね。
うん。
行ってよかった。
なるほどね。
はい。うん、そんな感じでございます。
はい。
はい、
まあ、実際やっぱりね、こう、まあ、いいとか悪いとかではないというか、比べることではないのかなというのは思うんだけれども、
うんうんうんうん、
やっぱね、その応援というか、その応援の一体感みたいなのは、やっぱ松江のが全然すごかったです、やっぱ
りそれは。ああ、やっぱ違いますか。
うん。やっぱ初めてね、こう東京だからって言って、初めて来る人とかもいたと思いますし。
多分ね。
うん、ね、うん。だから、やっぱそれって意味では、やっぱり松江で感じたあの凄さみたいなのは、そのまんまでは正直なかったなって思った。
ああ、本当ですか。うん多分、そうですね。ビギナーの人も多かったと思うので、バスケットボール。うん。うんうん、なんか、うん、 ツイッター、じゃ、間違えました。X 見てると、ね、初めて行ったけど、みたいな。ね、うんうんうん、ガンダムもあって、もらえて、デレマスを目当てで行ったけど、イベント目当てで行ったけど、おもろかった、みたいな人が結構いたんで、うんうんうん、あ、まあそういう感じで、うん、それはもう大成功だったんかなって思ったっ。そうそうそう。
今までね、アプローチできなかった層に、アプローチするっていう意味では、ね、工業のその役目を果たしてると思うんだけど。
そうそうそう。
やっぱその、松江に行くのであれば、また松江の良さもみたいなのも絶対にあるから。
はい。より一層行きたくなりましたね。
そうね。
もう、うん、もう、あの、プラーンってぶら下がって届かないみたいな状態だったんで。届かないってなってたんで、より一層行きたくなりました。はい。うんは
い、いや、でも面白かったです、やっぱり。
面白かった、面白かった。
皆さん応援してました。茨城の方も結構たくさんいたんでね。
いたねすごかった、
うん、うん。
あロボッツめっちゃ見ましたね。
ほんとそうだよね。
はい、うん。やっぱりアクセスがね、あの、まあ、松江に行くよりはどう考えてもしやすいですからね。うん、まあ、茨城の地元の人たちもね、うん。結構いたと思います、だから。
そうだよ、本当にね、うん。一角本当にね、めっちゃいたんで。
あ、そうなんですね、やっぱり。
うん。うん、
すいません、会場見れてないんで。
あ、そうそうそうそう。そう。
あの、入り口のところの感じとかで、あれこれ半々ぐらいいんじゃねっていうぐらいの感じになるぐらい。あれっていう。
だベンチ裏とエンドはびっしりいたんで。
あ、そうなんですね、やっぱり。うん
すごかったね。
ああ。いや、そうか。帰りの電車も、だから、僕、ロボッツブースターに囲まれて帰りましたもん。あ、もう明らかに、明らかにロボッツグッズが、あの、隠しきれない。隠す気もない。はい。あの、ロボッツのキャラクター、ね。
ロボスケ。
あ、そうそう、ロボスケ、ロボスケが、随所に見られた、京王線でした。はい。
慎太郎さん家からだったら、まあまあ行きやすいもんな、
そこ。そうそうそう。ね、だから、そう、うんうん、1時間ぐらいかな。
あ、でも1時間かかるのか。
ちょうどぴったり、ドアドア1時間ぐらい。
あ、なるほどね。
そうそうそう。うんうん、
じゃあ全然いいよね。
うん、全然近い。本当に。うん。楽しかった。
はい。はい。じゃあ、そんな感じで。
そんな感じで。
いや、ちょっとびっくりしましたけれども。はい。はい、じゃまた、慎太郎さんが松江に行くという話ですね、今度はね。は
い、
じゃあ
行きます。はい。はい
街の皆さん待っててください。
ぜひ。あの、僕、マスクしてないと誰にもバレないっていう、あれがあるんで、僕の武器が。
声かけらなかったの？
一切なかった。
逆にほら、だってさ、はい、あの、ゴミゴミしたとこにいないから、バレやすそうだな。
もうポツンといたけど、全然。
そうなの？
マスクしてないと僕は、バレるっていう発想が恥ずかしいけど。
バレるでしょ。
いや、全然。マスクしてないと全然。
嘘。
はい。
そうな、絶対みんな思ってるよ、あれ。
思ってないっすよ。思ってないっすよ。マスクしてたらっていうのワンチャンあったかもしれないですけど、マスクしてなかったんで僕は。
してないとわかんないのか、
うん。うん。すごい、あの、グラサン外したらバレへんタモさんみたいな感じ。
あ、なるほど、確かに。その感じはわかりました。
そうそうそう。はい、
じゃあ、今日はあのコーナーやるんですか、はい、あ、そうだ、お便りだ。
そう。それ。
お便りがですね、来ていて。
はい。何でしょう。
先週とか前回の収録の時にいただいてたんですけれども、
はいはいはいはい、
はい、すいません。小翔さんからいただいております。
あ、小翔さん、はい。
はい。ズボンさん、新藤さん、こんばんは。
こんばんは。
さて、23、24シーズンも約3分の1がと言ってますけど、まあ当時は3分の1だったんですけど、まあ半分ですね、今ね。
はいはいはい、はい。
今シーズン、この選手はやばいなという選手はいますでしょうか、
うんうんうん。
僕は島谷選手です。大学時代は賢いプレーメーカーだなという印象でしたが、うん、ここまでガンガンドライブを仕掛けて点を取ってくる選手になるとは思いませんでした。うん、MIP 的な選手や、改めてやばさを認識した選手などいますでしょうか、ミステリーコーナーも楽しみにしております。それでは、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ、僕いますよ、全然。ズボンさんどうすか？
うん。なんだろうな、まあ、この間、宇都宮会でも話したけどさ。
はい。
まあ、ジェレットはすごくいいな。
あ、いいっすね。いいっすね。
すごく感じていて。いいっすね、うんうん、やっぱ宇都宮、何回ね、ニュービル、比江島くんとかに注目集まりがちだけれども、
うんうんうんうん、
まあ、ジェレットがあんだけのパフォーマンスしてくれるのはやっぱりね、そこの部分がやっぱなければさ、いくらね、バックコートが良くてもっていう話になってくると思うんで。
いや、本当に。うん、
そうですね。だからまあ、
昨日の琉球戦もすごかった。
うん、すごかったよね。うんうんうん、
だって、クーリーのオフェンスリバウンドチャンス、5分の3ぐらい潰しとったからね。
うん、そうだよね。
はい。で、ブロックした上で、 リバウンドとか取っとったからね。うん、半端じゃなかったっすね。
まあなんかそんなとかはまあ今パッと思い浮かぶ、うん。まあでも本当にね、日々なんかどの試合見ても、まあすごく活躍する選手はね、うん、やっぱすごいなっていうのはありますけれどもね。
はい。
うん、慎太郎さんは？
僕はね、これね、これ間違いないですと思うんですけど、
うん。
阿部亮ですね。
まあ阿部亮は、ちょっと、前もなんか、
ちょっと確変してますよ、今。
島根の時にさ、
はい、
なんかや注目でね、それこそ得点期待値が高いですよ、
はい。
でもやっぱ彼はディフェンスですよね。
はい、
っていう選手だった。はい、でもさ、僕は今ここ言わなくてもさ、あれですけども。はい、でもね、今シーズンはもうオフェンスがね、
ね
っていう話ですからね。
うん、僕、もう言うてたでしょ、ずっとさ、アベリオアベリオ言うてた僕、うん。だから点取り、もともと大学時代点取れる選手なんで、うんうんはい、うんうんうん。僕ね、だから、ユタやないですか。ユタかな、うん、確かね、関西力アップ道場でユタかなカットしてあったか忘れましたけど、
うんうん、
阿部亮選手とはお話しする機会があって、うんうん、もっと点取ってってアホみたいに言うたんですよ。アホみたいに顔して。もっと点取れますやんって、
うんうん、聞いた。
取って取って言うて、アホみたいに。その時はもう本当に、彼がサンロッカーズにいた時代ですから、結構前の話なんですけど。
特別指定みたいな
感じ。そう、点取れますやん言うて。そしたら、めちゃくちゃ優秀なディフェンダーになって、3&D 選手になったじゃないですか。
うんうんうん、
したらさ、私は、あと2回変身を残してるみたいな感じでさ、今季さ、やばないだって、20、だって、だってさ、今得点ランキング何位よっていう。
得点ランキングはまあ、でも14点ぐらい取ってるかな。
そう、うん、34位。だから、ケリー・ブラックシア・ジュニアと同じ取ってんだよ。
うん、そうね。うん。
で、だって、プレイタイムはほぼ倍でしょ？十何分増えてるでしょ？
はい。
で、得点でさ、10得点増えとるでしょ？
うん、うん。
うん。で、アシストも 3.5 アシスト増えとるでしょ？
うん。アシスト増えたね、明らかに。
はい、うん。もうね、とんでもない増えとるんですね。
うん。
だから、もう勝手に、だから僕、藤田再生工場って僕呼んでるんですけど、勝手に。うん。
いや、でもさ、ほら、調子悪くて、島根の時っていうわけじゃなくて、
はい、違いますね。
多分与えられてる役割が違うっていうだけじゃないですか。
そう、3&D に徹してた。
もともとこれができる、うん、これができる選手だったんだけども、
うんうん、
他にね、やっぱ点取れる選手がいっぱいいるので、彼がファーストオプションにならなかったっていうだけじゃないですか。
そう、ドライブができるシューターだから、彼は。
そうだよね。
うん。
いや、だからでも、とはいえ、ここまでやるとは思ってなかったっていうのは、やっぱみんな思ってたことだと思います。
そうや、すごいなと思って、本当に、うん、小林亮太選手、安田沖選手に続き、藤田再生工場でも再生して。
確かにそうだ。
ね
ドラフィンズから来た。
そう。
ね、ドラゴンズじゃねえや。ドラゴンフライズから来た。
そう。
ね、うん、
ねプレイタイムを激増させ、スタッツを激増させる。
そうだね。うん。
工場で花開き。いや、新たな一面を見せてくれてると思いますよ。はい。やって、だって、川崎とか相手でしょだって。
そう、川崎相手に、うん、26得点キャリアハイですね。
でしょで、琉球相手に20何得点ですよ、うん、もう一個前は、
うんうん。
僕ちょうどその試合、解説、お正月のやつでやってたんですけど。はいはい
はいはい、そうだ、勝った試合だ。逆転勝ちした25得点。
そう、そう、うん。そう。はい、大逆転勝ちしたやつなんですけど、うん、あそこ25得点。完全に彼がファーストオプションでしたからね、その試合。
うん、うん。
うん。ブースとかもパス回しましたもん。寮に。あ、寮に。うせやんって思って
確かにそうだ
ね。いや、だからね、やっぱ、うん。あ、やっぱポテンシャルある選手やったよなと思って。いや、多分本人も僕がアホみたいに点取ってくださいよ言ってたんですけど、本人も、わてるわいと思ってたんだよなと思って、僕は今だから、今ならに思うけどね。特別性の選手だから、初めてプロ選手で、しかもファン感謝祭みたいなところで会ってるから。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。だから、すごいこうなんか、すごい優等生な感じで、すごい写真とかもにこやかに撮ってくれてて、あ、でかいなって思いながら、言ってたんですけど、本人も多分、絶対思ってたよね、と思って。取れるわいってね。
なるほどね。
ああ、うん、思ってたよ、絶対。
いや、確かにそうですね、うん。まあ、今シーズンの、ね、MIP というか、移籍してね、うん、こう、やっぱり、良くなった選手、というのはやっぱり、
うん、
まあ、胃の一番に上がってくる選手かな、というふうに思うよ、ね。
でしょ？そうだよね。うん、思ったよね、うん。 そう。ねえ。いや、だって平均で言うと、だって今、タックミンとかやるとってますからね。平均で言うと。ね。
まあ完全にファーストオプションだからね。
そうっすよね。うん、
まあハンドリングしてね、プルアップで打ってもいいし、ドライブしていってみたいな感じもできるし。
そう、ドライブできるってのがマジででかくて、スリーポイント2勝強いっすけどね。スリーポイントだって島根自体は得点期待値1超えてましたから。
うんうん。だからその、ね、確率自体はそんな大きく変わってないんだよ、結局。
そうですよね。
だから結局あの、アテンプトが、なんかアホみたいに増えてるっていうだけで。
そうそうそうそうそうそう。
確率自体はそんな大きく違わないから。だからもともとできることを、同じレベルでやってるだけなんだけど、
うん、
ただね、その役割が違うから、どうしてもね、その、本数が多くなってるっていう。で、本数が多くなってもそんなに確率が落ちてないっていうのはすごいところだよね。
うん、ポテンシャルがやっぱあったってことなんですよ。
うん、うん、うん。
いや後半戦、ね、ちょっと楽しみだなって。ね、うん、多分、より、このチーム事情的にね、よりボールを持つ時間っていうのが増えてくると思うんで。はいはいはい、
う
ん
う
ん、
そうだね。
はい、
う
ん。で、そして多分こっからバチバチにマークされるはずなんで、
うん
うん、そうなった時に、多分、ここで進化が問われるというか。
ね、そうですね、
あ。バチバチにマークこれからされると思うんでね。
うん、
いや、阿部選手の活躍に期待したいな。これはもう誰、もう他にないよ、MIP って言ったら、僕の中で。
あ、まあ MIP って言ったらね、
うん。うん。かなって思いますけどね。どうでしょうか、
はい、いいんじゃないですか。
ね、うん。うん。ありがとうございます。
はい。
こんな感じでお便りね、ごめんなさい。本当に、待ってます。
はい。
じゃあ、やらねえじゃねえかよっていうのは一旦置いといて、待ってます。
いただいたのがですね、12月の16日にいただきました。約今、1ヶ月半越しでなりましたけども。
あっためたね、
はい、すいません。
すいません、はい。はい。
いつか読ませていただきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、あのコーナーやりますか。
あのコーナーやりましょう。慎太郎のピックアップゲーム僕が実況した琉球宇都宮のゲーム2からちょっとやらせていただきたいんですけど、ちなみにその試合の、一番のハイライトは、僕の配信にあったゆういちさんが来たっていうところなんですけどね。試合終わりで、同じ試合を、人の解説を見に来るっていうね。いや、もうそこが一番のハイライトだったんですけど、で、この試合を語り出したら1時間じゃ終わんないから、本当にスポットでピックアップしますわ、う
んうんうん。はい。はい。お願いします。
はい。スポットでピックアップしますね。1クォーターなんですけど、1クォーターの残り、5分くらいかな。はい。1クォーター残り5分のテーマ、うん、今回のスポットを当てる選手はですね、宇都宮の攻略はビッグローが教えてくれたっていうね。ところだと思うんですけど、はい、ビッグロー選手が、ちょうどね、感染力アップ道場といい感じにマッチする、この、宇都宮の、この、王の鉄壁のディフェンスを攻略する方法っていうのを、ちょっと、その片鱗を見せてくれたなっていうシーンがあったんで、そこを3箇所、はい、3プレイだけ、ご紹介したいなと思ってます。うん、はい。
はい。
行かせていただきますね。残り5分ぐらいなんですよね。ちょっと待ってくださいね。確認しますんでね。はい、
多分、ニュービルのフリースローが、の後かな。
あ、そうですね。ニュービル選手のフリースローの後だと思いますね。
で、ジェレットがセカンドチャンスを決めたところからスタートですかね。
はい、そうです、う
ん。はい。岸本くんがボールを運びます。
はい。
オフボールで、あ、オフボールスクリーンで、ローが持って、ダーラムとのピック&ロールから、
はい。
スキップパスみたいな感じで、左コーナーのマチョへ、はい。なるほど。このプレーですね。
はい、そうです。うん、はい。これ、感染力アップ道場をご覧の皆さんであれば気づいたと思うんですけど、
うん。
宇都宮のディフェンスは、とりあえずミドルレーン、真ん中のレーンに、来ることを想定し、
うん、
逆サイドのコーナーを開けるんですね。
確かに。
そう。コーナーを開けてインサイドでディフェンスし、コーナーへのキックアウトパスを誘い込んで、仕留めるっていう。
うんうんうん、
はい。それ、あえてコーナーのパスコースを開けますよっていう話をちょっとさせていただいて、それで、ロングクローズアウトをしっかり戻ってコンテステッドショットにして相手の決定率を打たせてるけど落とさせてるよっていう話をさせていただいたと思うんですけど、うんうんうんうん、そこに対してのアプローチ。今回言ったのは、ミドルレーンではないんですね。あえて、遠い側ですね。
うん、
はい。 要は、シングルコーナーに近い側に攻めていくっていうアタックを仕掛けます。
うん、
はい、
うん。
で、これで素晴らしいキックアウトスリーが生まれました。ちょっと村木選手のね、体勢が崩れてしまっていた、うん、だからクロスアウトできなかった。うんうんうんうん、でも、あれって本当はウイングの選手がクロスアウトローテーションするはずじゃないですか。
うん。エンちゃんが行くよね、普通だった
ら。そう、うん。でもそうじゃなくて、コーナーを開けて、そこでコーナーが仕留めるっていう作戦になってるっていうところを見れた、垣間見れたんですよ、これで。はい。では、続いて参りましょうか。続いてがですね、ちょっと待ってね、2分くらいだったかな？ちょっと待ってくださいね。2分半のブレックスのオフェンスが終わった返しなんですよ。
2分15、13秒とかかな？
そうですね。
ローがボール運んでいくやつ。
そうです。2分13秒ぐらい。ビッグローがゆっくり。はい、運んでいきます。運んで
って、ダーラムをリジェクトするような感じになったね。
はい。これです。
もうまた同じだ。
はい。
おー、またマチョへ。マチョ、はい、そしてマチョが、マチョが入れる。おー。
はい。これも、
うん。
本来であれば、宇都宮が行かせたくない方というか、来る想定にしていない方のベースライン側のドライブなんですよね、これ。しかも、エンプティーサイドのピックアンドロールです。はい
は
い、で、うん、基本的にベースライン側っていうのは悪手なんですよ。行かせたい。うん、ディフェンスとしては、うん、オフェンスとしてはあんまり行きたくない方向なんですね。
はい、はい。
はい。なぜなら、パスコースが限られる上に、サイドラインとベースラインっていう、二つの見えないディフェンダーがいるわけじゃないですか、
うん。
だからあっち側に行くのは基本 NG なんですけど、そこをあえて攻めることにより、今の板倉選手の遠いクローズアウトですね。本来であれば 1,2 歩でゴール下で止められるはずなのを、3,4 歩歩かなければいけない状況にして、よりクローズアウトの距離を伸ばし、ロングクローズアウトにすると。で、松崎選手はここを止めてくるっていうのが分かっているので、フェイントを仕掛けてワンドリでそのままシュートを決めると。
うんうん、
はい。これは、狙ってます。確実にやってる。るねうん、で、これね、僕ずっと、これ、ごめん、手前味噌に、ゲーム1で、ビッグロー選手があれやんなかったんですよ。ベースライン。ドライブしたらいいのに、スペースあるのに、で、コーナー、捌けばいいのにって思ったんですけど、うんうん、それをこの日、バシバシやってくれていた試合なんですけど、うん、はい、うん。これがですね、素晴らしい、この、宇都宮への対策が見えた。そして、から宇都宮の恐ろしさがまた見えてくるんですけど
、うん、
ですね
今これでねタイムアウト取ったからね
そう
マチョに決められてね
そう、うん、これでディフェンスを修正する恐ろしさですねはい、うん、で残り1分その次のあオフェンス琉球のオフェンスで1分40秒ぐらいからな
はいはいはいはい、
はい、
ちょうどですね牧くんが運んでるのかな
はい、う
ん、
そうです
またビッグローがウィングでボール持って、
はい
て、お、またベースラインだけれども、はい、ジャンパーになったね。
はい、ジャンパーになりましたね。
ちょっと待って、何が変わったんだ、今これは。
はい。いや、これ基本的には、ほとんど変わってないんですけど、うん、変わってないんですけど、うんうん、これがあった後、これで、しっかりこの、要はベースラインドライブに対応するよっていうところを見せた後に、
うん、
もう一回またオフェンスが来るんですね。はい。もう一回ビッグローの、また同じようなオフェンスが展開されるんで、そこをもう一回見てほしいんですね。うんうん、残り1分、ちょうどぐらいかな
始まりました。
はい。
ダーラムポストアップ。
はい。
ハンドオフでビッグロー。で、またウィン、ああ。なるほど、ここね、
うん。はい。
ちょっとどん詰まり感がありましたね、最後ね。
はい。これを見た瞬間、僕はもう鳥肌が止まらんのです。
うんうんうん、
一発で修正してきました。これは何が起きてるかっていうと、まずビッグロー選手の、これまた同じようにエンプティーサイドのビッグアンドローですよ。
はいはいはいはい、
ベースライン側を攻めてきますよね。うんうん、今度は左側っていう、うん、そう、違いはあるんですけど、
ね、
はい。そこで何が違うかっていうと、まず最初に、はい、見るべきは、ジェレット選手のポジショニングです。ジェレット選手今回、しっかりつい、一瞬ついていきます。ついていって、うん、まずコーナーへの、まず、パスコースを今まで開けてたんですけど、コーナーへのパスコースをまず消します。
うん、
で、すぐダーラム選手に戻ります。で、その後に、いたの、竹内選手のポジショニング見てください。
うんうんうん、
ね。
ゴール下にいるね。
うん、そう、鼻からゴール下なんですよ。
うん。
そうすることによって、またここでもコーナーのパスコースを切るんですね。
うん、は
い。コーナーへパスを出すタイミングというか、隙を作らないようにディフェンスをしてる。うん、じゃあ、残りはどこっていうと、高い位置、トップないしはウィングしかないよね。じゃあ、そこにいるのは、うんうんニュービルが待ってますよねっていうことで、うんうん、じゃあ、カッティングに対してニュービルがバゴンとスティールを打つと。
うんうん、 すべてのパスコースを消してるんだね、だからね。
そうです。
簡単に言うとね。うん、
そうです。タイムアウト一発で、ここまで修正します。
うん。
やばいっすよ。これが本当にやばくて。
うん。
はい。で、その後も実はビッグロー選手のピックアンドロールなんですけど、はい。
うん。
これ失敗するんですよ、オフェンスファウルで。もうこれで流れを失うんですね、追い上げムード。はい。
40秒のとこが始まる。ダーラムとの、ああ、なるほどね。
そう。
ダーラムがおっしゃって。
うん、そう。もう焦りが見えるんですよね。一発で対応されちゃってるし。まあ違う、焦りじゃないかもしれないですけど、アクシデントですけどね。これで、少なくとも言えることは流れを失ってしまったっていうこと。そうなんですよ。これ。
なるほど。
はい。あの、ジェレット選手がちょっと引き気味でドロップして、で、竹内選手がもうすでにゴール下で待ち構えてる瞬間、あ、これもうパスコースないやんって。
うん、
潰しに来てるやん、ビッグローっていうところを、もうタイムアウト一発で、一回のオフェンスでね、ケチッとこう切り替えられてしまう、宇都宮の
凄
さも見えた、
うん。なるほど。
はい。こんなことを私のチャンネルでは言うとります。ので、はい、ぜひ、遊びに来てください。
はい。皆さん見てください。
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、すごい試合だったね、この試合も、本当でも、ね。
いや、これマジでね、本当に、倍かかる。解説したら、真面目に解説したら、試合時間倍かかっちゃうから、本当に。
そうだよね。はい。
はい。
ぜひ皆さんね、新田さんの YouTube をチェックしてみてください。
はい、ぜひ、お願いします。
ミステリーコーナー
来たねーこれね
ー、はい
はい、
ここにもねお便りをいただきましたので、
メインコーナー、はい
はい、エクパネームパパ活コーナー参考にしたいパパさんからいただきました
はい、
ズボンさん、ミステリーハンター慎太郎先生、明けましておめでとうございます。あと遅くなりましたが、
明けましておめでとうございます。
渋谷でサインいただきありがとうございましたはい、バスケは特にないのですが、
はい、
初めてミステリーコーナーに投稿します。
はい。
僕は歴史ミステリーや歴史オカルトが好きです。例えば、天海大僧正が明智光秀説とか、
はい、
源の義経がチンギスハン説とか。
ああ、いいね。
はい、この辺のミステリー何かありますか？慎太郎先生の専門外かもしれませんが、もし面白いならば教えてください。PS、昨年末、父になりました。いつになったら、バスケ行くの許されますか、ということなんですけど。
はい。
ね
え。すいません、すいませんね。まず、まあ、おめでとうございます、というところで。
おめでとうございます。
わざわざ渋谷、はい、あれですね、サインのあれ来ていただき、本当にありがとうございますと。はい。
読むバスケのね、
はい、
イベントに来ていただき、わざわざ来てもらいました。
ありがとうございます。はい、そして、赤ちゃんが生まれました、バスケはいつ頃行けますか？ 2 歳まで待とう。ね、
いやでも連れてけばいいんじゃないのか。
え、
結構最近なんかいるよ、ちっちゃい子。
いや、いるけど、
みんなあれしてる、なんていう、イヤーマフしてる。
ああ、まあね、まあね、まあね、うんうんうん、確かに。ああ、そうか、音がねちょっとあるって。
そうそうそうそうそうそう。
ただバンダイナムコが協賛してる某チームに行ってしまうと、試合そっちのけでガチャガチャを回したりするので、そこだけちょっと注意、ご注意いただければいいかなっていうところだけですね。はい。
はい。
あ、でも言うても僕もなんか普通に抱っこ紐で言ってたわ、普通に。抱っこ紐でね、サンディと写真撮ってたわ。冷静に考えたら。
最初のところは。
はい。
うん。二人目だとまたね、上の子がとかいろいろあって、逆にね、動かないうちに行っちゃった方が楽かもしれないよね。
そうですね。うん、
行くなら、ね、奥さんが OK であれば。
うん、そうそうそうそう、そうですね、うん。はい。いいですね。専門外どころか大好きですよ、僕は、この歴史ミステリーが。ご存知ですか、天海王将の話は。
全然知らない。
本当っすか、これめちゃめちゃ有名ですよ。明智光秀といえば、本能寺の変の後、はいはい、豊臣秀吉に撃たれた。でしょ、
うん
うん、それが、この話すると、徳川家康の側近に、いきなりね、天海和尚って和尚さんが現れるんですよ。お坊さん、
うんうん、
お坊さんがね、現れて、急に現れて、どこから出自も全く不明なんです、この人。
へ
ー。で、まあ、普通お坊さんって言うたら、ね、カジキとお祈りとか、まあ、占いみたいなもんをしたりとかするのが役割ですよ。当然ね。
はいはい、
説法をしたりとかね。 相談に乗ったりとかっていうことがあるんですけど、この天海和尚はね、軍師をやってたんですね、馬に乗って。
へぇ、
意味わかんないでしょ、うん、ね。で、ポットでの謎の和尚が軍師の真似事して部下がついてくるわけないじゃないですか。普通に考えたら。
はいはいはい、はい。
だから、明智光秀だったんじゃないかと。
じゃないか説があるんだ。
説がある。で、それを裏付ける証拠もいくつかあって、まず、まあその、軍裁があったっていうことがまず一つ。で、部下が、を従えられたっていうのはもう公然の秘密、
うん、うん、
明智光秀らしいよっていうのはもう公然の秘密やった。っていうことだっていうのと、あとあれ、なんだっけ、栃木の、
日光東照宮。
そう。うんうんうん、日光東照宮。あれってもう、徳川家康を神様とした、ガチガチの徳川家の
。あ、そうだね。
ですよね。
う
んうん、見ざる言わざる聞かざるで有名なね。そこにですね、なんとなぜか謎の家紋が一個あるんですよ。
へぇ、
それは、桔梗紋といって、桔梗の花の紋章なんですけど、徳川家といえば陰謀で有名な三つ葉葵。
はい、はい。
ですね。あとは、柳の例えば、松平のね、マークな、うん、家紋なわけですよ。そこに桔梗のマークがある。なんでこんな徳川家康を神様として祀ってるところに桔梗の家紋があるんだ。それはなんと明智家の家紋なんです。それがなぜか日光東照宮に大事なところにある。それ僕も見たことあります。
うん、
それが結構あります。うん、結構あるんですよ。三つ葉葵じゃない家紋がある。松平とも関係ない家紋があるぞっていうことで、やっぱこんなところにちゃんと名前が載せられる人っていうのがいた。つまりそれは明智光秀が生きていて、この建立に力を注いだ。最後の徳川の晩年を支えたんじゃないかっていうふうに言われている。
うんうんうんうん、
で、さらに、明智さんが治めた栃木県の領土が一応あったんですよ。それはまあありますよね、領土がね。一応あるんですけど、ちなみにそこは今、明智平と呼ばれています。もうこれはもう、
うん、
そうじゃんっていうね。もう話が、その天海和尚の話ですね。まあ、これもですね、実は賛否両論実はあって、全然ちゃうんじゃないかっていうのもあるんですよ、全然。ただそこはさ、そうだったら面白いじゃんね、だってさ、
面白いやんってい
う、ね、徳川三代の名前をよく見てみてよ。ね、徳川二代将軍、お名前何ですかと、ね、秀忠、ね、うんうんうん、そして三代将軍家光、うんうん、秀忠家光、さあ逆にしてみなさいよ。
おー、
光秀ねえ、ほらもう決まりやん、もうそれでいいやんっていう話なんですよ。
はいはい、は
い、っていう話で、まあチンギスハンもね、源義経が落ち延びて馬が得意だ、チンギスハンがっていうね、フビライハンのね、
うん、
息子だっけな、確かチンギスハンなっとって、モンゴルで生き延びたんじゃないかっていうことも、うん、あったりとか、あとはね、結構有名なところだと、原田佐之助ってわかります？新選組3番。
全然知らない。
原田佐之助、槍の原田佐之助っている、いるんですよ。
うん、
その人が、新選組がみんなやられちゃったんですけど、近藤勇とか、みんなやられちゃったんですけど、うん、生き延びて、第一次世界大戦に参戦していたっていう噂もあったりとかして。うん、そう、おじいちゃんがおって、兵隊さんに、わしは原田佐之助じゃっていうじいちゃんがおったそうで。
やべえ。
そうそうそう。やべえじじいが。
ただやべえじじいじゃない
ですか。やべえじじいだと思うじゃないですか。その人、うん、槍がめちゃめちゃうまかったらしいんですよ。
へ
え。で、原田佐之助はもう槍の名手なんですね。
はいはいはい。
だから、槍がめちゃめちゃうまい、私は原田佐之助じゃという、わざわざ言うおじいちゃんが第一次世界大戦に参戦してたっていう噂があって、斎藤はじめの例もあるから、まあワンチャンあるんじゃないかなっていうね。話が。
なるほどね。
うん。はい。
はい。僕はね、比較的、その歴史はね、苦手なんですよね、うん。得意じゃないですね。あんまりなんか詳しくないんですよ。
面白いですよ。
嫌いだとかそういう意味ではなくて、単純に、あんまりこう、なんか得意ではない。得意とかなんですよ。
わかるわかるわかる。
詳しくないっていう
詳しくないよねっていうね。うんうん、まあ、織田信長知ってますとかね。まあ、歴史上の有名なところはさすがに抑えてますけど、まあ、有名なところ
知ってるけれども。
うんうんうん、うん、うん。っていう話ですよね。
なるほど。
じゃあちょっと、彼呼んできますね。
はい。お願いします。
はい。
時は1637年、寛永14年。日本最大の一揆が行われた年なんだよね。この一揆とは、島原の乱。キリシタン農民が なんと3万9000人も集まって幕府軍に抵抗したこの乱、その総大将はなんと弱冠16歳の少年、天草四郎時貞だ。いい。この16歳の少年が総大将を務め、キリシタン大名をもまとめ上げたその実力は一体何なのか。いい。歴史のミステリーを紐解いていくからね。みんなの常識が今日覆っていくからね。いい。信じるか信じないかはあなた次第です。
ということで、
はいはいはい、
謎に包まれた美少年、はい、天草四郎時貞でございますと。
うん。
はい。彼、いろいろ伝説がありまして、16歳の少年、はい、美少年だったと言われて、本名を増田四郎時貞って言うんですけど、あ、違う、増田時貞かな、増田時貞って言って、うん、で、天草四郎時貞というお名前に変えて、総大将になったんですけど、なんと3万9000人ですよ。で、その3万9000人の中には、キリシタンの農民とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん子供もいたはいたんですけど、はい、それだけで、幕府軍12万に抵抗できるわけないんですよ。
そうだね。
そもそもね。
うんうんうん、
農民4万人とお侍12万人ですよ。向こうは鉄砲も撃ってくる、大砲も撃ってくるわけですよ。ね、
はい、はい。
で、そこになぜ対抗できたのかっていうと、加藤家とか、当時の、加藤清正とかね、その、当時、キリシタン大名たちが集まっていって、一大勢力になったって言われてるんですよ。ね。その、遠い富方に昔ついていた、ね。加藤清正とか、その、キリシタン大名ですね。九州はキリシタン大名多かったですから。はい。で、そこで、そのキリシタン大名たちが集まって抵抗したと言われてる。じゃあ、16歳のそんな出自がいいと言われていない。別に普通の、いわゆる、まあ、お侍ではあったんですけども、うん、そんなに名の知れた大名の息子であったわけでもない、天草四郎時貞が、うん、なぜ、キリシタン大名たちを束ねることができたのか。
はい、はい、はい。
ここについてちょっとお話ししていきたい。これ結構実は有名な話なんですけど、都市伝説界隈ではかなり有名な話ですね。まあこういう謎に包まれた人はね、こう、うん、僕も熊本にはゆかりがありますんで、
はい、
結構、知ってるんですけど、銅像とかも見たことあるんですね。天草四郎の銅像ね。
うん。
うん。なんですけど、実は、この天草四郎は、豊臣の子孫だって言われてるんです。
おぉ、豊臣。豊臣家。はい。秀吉。
うん。そう。秀吉の息子、秀頼。がいたんですね。
秀吉の息子説ってこと？
はい。秀頼の息子。秀頼の息子説ですね。
おー、はいはいはい、はいはい。
で、秀頼は、初陣を大阪夏の陣で出陣する予定だったんですけど、できなかったんですよ。で、それで、捕まって、殺されたっていう話、らしいんですけど、らしいんですけど、
うんうんうん、
それだけじゃなくて、逃げ延びたっていう話が随所にあるんですよ。本当にね、随所にあって、誰が、この、まあ、当時、幼いわけではないんですけど、その、うん、まあ、10代、当時10代だった、秀頼を誰が連れて行ったのか、ある歌が、ある場所に伝わっています。いいですか？いきますね、うん。花のような秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて、引きも引いたよ、鹿児島へ。
うん。
こんな歌がですね、伝わっているんですよ。
うん、うん。
真田といえば、真田丸で有名な真田幸村ですね。うんうん、大阪夏の陣、真田丸で有名な真田幸村ですよ。真田幸村が当時幼少、幼かった、花のような幼かった秀頼様を、真田が連れて、逃げて逃げて逃げて、鹿児島に、引いたんじゃないか。という歌が残っていて、それだけじゃなくて、フランスの資料にも、当時の様子が書かれていて、 鹿児島に逃げ延びたっていう話がですね、実は随所に残っているんですよ。で、家康が大阪城から脱出したものを総出で探している。琉球や薩摩に逃げたっていう話ですね。秀頼の遺体も見つかってないと。で、これがですね、イギリスの確か、イギリスの召喚の召喚長さんっていう人とか、フランス人の人が書いた資料に今も残っているんですよ。遺体は見つかってないし、家康が血眼になって探していると。で、薩摩、琉球や薩摩に逃げたんじゃないかっていう話をもう書いているんですね。もうそういう資料があったんですよ。で、歌も、引きも引いたよ、鹿児島へ。こんな歌が流行っていて、さらにですよ。さらに、豊臣家のね、大活躍した武将、ね、日本一の強者と評された真田幸村がね、鹿児島に逃げて、で、さらにですよ。これすごいのが、鹿児島にはなんと真田幸村と秀頼の墓があるんです。実はあるんですよ、これが。
ほうほうほうほう。
だから、ここでね、秀頼の嫡男、息子が逃げ落ちた秀頼の隠し子。これが天草四郎だったんじゃないかって言うんですよね。それ、じゃあ、そんなんただのこじつけやんっていう話なんですけど、ね、それを一応表す、まあ、証拠というか、証拠と言われているものがあって、それは、馬印。戦の時に旗とか立てるじゃないですか、バーって。
はいはいはい、はい。
戦の時に旗とかバーって立てるイメージあるじゃないですか。はい。そこがですね、なんと豊臣家の馬印であるひょうたんだったんですね。
要は。
旗のマークみたいな。
はい、マーク、そうだよ、マークでね。マーク。
ロゴが、ロゴがね。
ロゴね、ロゴがね。
ロゴがね。ひょうたんのマークだったんですよ。これは、豊臣家の馬印なんですよね。
へぇー、そうなんだ。は
い。千成廟丹って言うんですけどね。これが、もう、そういうのが書いてたよっていうのが、もう資料として、残っているんですよ。馬印、ひょうたんだったよって。だから当時、豊臣家に付き従っていたキリシタン大名たちが、天草四郎に従っていったんじゃないかと。
なるほど。うん、
ね、そら従いますよ。秀頼の、ね、秀吉公のね、豊臣様、秀吉様の嫡男のさらに子孫であるというのであれば、豊臣家のご加護があるならば、これ幕府を倒してまた再び豊臣の世をつかもうっていう、こういう図で見るとですよ。こういう図で見るとこの島原の乱っていうのは。豊臣 VS 徳川の。
ああ、なるほど。
世紀の合戦なんですよ。こう見ると。
確かに。そう、ね。
そう。だから農民4万人に対して12万人の軍勢を送りつけるって、よう考えたらおかしいんですけど、
確かに
ね、そういう側面で考えると、徳川は豊臣をぶっ潰さないといけないから、それだけの大軍をうわーって、押し寄せて、もう、それこそもう、こう、無残なぐらい、もう、皆殺しと言っていいぐらい、もう、ひどい。
徹底的にね。
徹底的に倒した、やっつけたっていうのも、うなずける話なんですよ。で、そこから鎖国に入っていくんです。
なるほど。
はい。だからこれは島原の乱、今は島原天草一揆なんて言ってますけど、九州の陣。ね。
そうだね。
だから、天下分け目の九州の陣であった可能性っていうのが非常に高いよっていう都市伝説なんです。
なるほど。天下統一の延長戦みたいな感じだね。
そうそう。もう、そうだから、
延長戦
オーバータイムというか。
そうそうそうそう。
そうそうそうそうそう。
そんな感じだよね、多分ね。もう、だから、豊臣を潰さなければいけないからっていうね。うん。
そうそうそう。だから、3万9000の農民に12万の兵隊を送り込むという。オーバーキル、圧倒的オーバーキルだよ、あんなもん。
そこまでしなくてもいいよっていうね。
そうそうそうそうね。それも16歳の男の子じゃん、そこまでせんでいいがや。でもそれが豊臣秀頼の息子となると話は違うんですよ、と。
なるほど。
で、ワンチャン勝てそうだったっていう話もあって、これが。
そうなんだ。
そう。それがね、確か、キリシタン大名だから、キリシタンの国に援軍をお願いしたんですよ、確か。
なるほどね。
そう。
そっかそっか。
そうそうそう。
その、確か。勝っ端あるね、
うん。そうそうそうなんです、そうなんです。だから、ポルトガルとかイギリスとかオランダとかに、海から砲撃してくれって、いうふうに、お願いをしていたんですよ。そんなお願いさ、16歳の少年ができるわけないじゃん。
確かに。
っていう、そう。 で、それも、本当にそれがあったんですよ。それがあったんだけど、うん、ポルトガルは当時やっぱり天下統一してお金をしっかり持っていた徳川についてしまったんです。だから砲撃、そう、援護射撃がなかったんです。だから負けたんですよ、島原は。
なるほどね、
うん。そう。もし沿岸部から当時最高峰の軍艦の援護射撃がもし仮にあったならば、もしかしたら歴史は変わっていたかもしれないっていう、ロマン溢れるお話です。
なるほど。面白いっすね。はい、
まあ、戦で戦争なんでね、面白いって言ってしまうとあれかもしれないですけど、うんうんうん、あの、歴史都市伝説としては、非常に面白い話かなと。うん、はい。
そっか。
いうお話ですよ。
約400年ぐらい前の、ね。
そうそうそう。
ね。
そうそう
そう。それは本当にな、それをね、実際どうだったかっていうのを知るのはなかなか難しいかもしれないですけれども。うん、
まあ、ただ本当にシンプルにね、あ、そうそう。
面白いねっていう。
そうそう、面白いねっていう、うん。シンプルに育った面白いねっていう話なんですよ。
うん。
うん、これちょっとなんか気になりません？ちょっとなんか、こういうのでね、
ね、
うん、うん、なんか、調べたくなったりしてね、歴史がもっと好きになるんですよ、うん、こういうのを聞いていくとね、うん。やたらと戦国武将に詳しくなったりするんですよ。本当に。うん、うん、
なんかさ、一人気になって調べると、その人に関わる人をどんどん調べていったら、なんやかんや詳しくなってるみたいなさ。
そうそうそう。その一地域を当時治めていたのが誰々で、とか、うんうんうんうん、それが細川に変わって、とかね。
確かに。全然わかるわ、それ。
うん。どんどん芋づる式にこう面白くなっていく。
なるほど。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
うん。じゃあまたあれですね。うん。
あれですか。まあ、そうっすね。私事で大変恐縮なんですけれども、
はい、
来年小学生になる、ね、もう少し小学生になる息子がおりましてですね。
はい、さっき散々話聞きましたけどね。
さっき散々話しましたけど、
うん。
まあ、まだ一緒に寝てるんですよね。家族でみんなで川の字になって寝てるんですよ、
はいはいはいはい。
ベッドで寝てるんですけど、まあ、寝言とかを言うわけですよ。普通にね。したらなんか、こう、わぁわぁみたいな。ちょっと大きいな、大きめな声を、わぁなんとかなんとかみたいな。ことを寝言で言い出して、
うん、
僕ちょっと起きちゃって、お、大丈夫かと、
うんうん。
なんだ、うなされてるのか、本当に苦しいのかわかんないから、どうしたどうしたってやっても、どうやら寝てるみたいだぞと。
うん、
うわぁわぁって言ってるんですよ。お、どうしたどうした大丈夫かって思って聞いてたら、これマジなんですけど、これほんまやねんけど、ウルトラソウって言ったんですよ。もう、はいって言うてもうたからね。See you guys。
まさかの稲葉講師だったとは。
まさかの、僕だから、うちの。
それでは同一人物説唱えてもいいんじゃないですか。
そう、だから、
歴史でね、同一人物説、うん。歴史上の。
そう、そう、あの、生き残り。
生き残り、何の生き残り、うん、
ある子孫説、ね。
ビーズの生き残り。
そう、ビーズの生き残り説ありますよ、これ、ほんまに。むちゃくちゃ言うとるで。
生きてるもん、二人とも。
生きとるし。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。